では雅歌の4章の9節から見てまいります。 Song of Solomon Song of Songs Chapter 4 Verse 9 1160ページ。花婿が花嫁に語りかける場面です。あなたは私の心を奪った、私の妹花嫁よ、あなたは私の心を奪った、ただ一度の眼差しと首飾りのただ一つの宝石で、あなたは私の心を奪った、繰り返されています。でこれを私の妹花嫁に対して述べているわけです。まあ、花嫁という言葉はすでに8節のところでも見てきました。ここにも繰り返されています。でその後も花嫁という呼びかけは繰り返し繰り返しなされていますから、これほど呼んでくださるということで、そこに妹という言葉が付け加えられています。10節にも私の妹花嫁よと繰り返されていて、5章の1節2節にも同じく私の妹花嫁よと、まあ、我が妹と5の1にはなってますね、2もそうですが、まあ、そういう呼び名を繰り返しているというところを注目していただきたいと思います。主は今もあなたのことを呼んでいます。私たちの花婿イエス・キリストがあなたのことを何度も何度も呼んでくださっています。嬉しいですね。たまにしか呼ばないということはないんです。あなたの夫はあなたのことをどれくらい呼んでくれるでしょうか。まあ呼ぶときって言ったら大体用事のあるときそのぐらいかもしれません。呼ぶ際もただおいとかそっけないような味気ないような、そんな呼び方になってしまっているかもしれませんが、私たちの花婿は私たちのことを私の妹花嫁よと呼んでくださるのであります。この妹というのは文字通りの妹じゃないことは明らかでありますので、これはむしろ親しみを込めた特別な呼び方というふうに受け止めてください。妹ということはもちろん血のつながりがある存在なんですが、関係なんですが、血がつながっていなくてもまるで自分の妻が血のつながったものであるかのように親しい思いを込めて呼んでいるわけです。かつて日本語で妹という言葉は古語でイモと呼んでおりました。このイモに人がついてイモ人から妹というふうに変化していったのであります。このイモあるいは妹が年下の女兄弟に限定された例は平安時代以降ということなので、それ以前はイモとか妹を意味する言葉は常に親しい間柄にある女性に対して恋人とかあるいは妻に対して使われていた言葉であったということも覚えてください。ですからこれは、まあ、日本とか他の国もそうです。韓国なんかもそうですね。アジアにおいて自分の妻愛する者を妹と呼ぶ、そういう呼び方感覚風習というのはもう昔からあったということです。ですから自分の花嫁のことを妹と呼ぶのはちょっとピンとこないとか、ちょっと不可思議に思った人もいると思うんですが、古代の感覚でいうとアジア的にはそれは自然なものであります。本当に親しみがそこに込められているということですね。で、ここでは妹、これは妹の背中あるいは妹の兄と書いて妹という単語があるんですけれども、それは親しい間柄の男女、夫婦、もちろん兄と妹とか、姉と弟も指す言葉なんですが、妹をちぎる という表現をするとき、それは結婚するという意味になります。でこれは今でも使われています。日常的には使わないことは明らかなんですけれども、賛美歌の430番に妹背をちぎるという賛美歌があります。これは結婚式の定番の歌になっています。そういう、日本語でも妹を、自分の愛する者、妻に使うということ、皆さんの感覚の中にも含めていただきたいと思います。夫婦は合わせ者、離れ者という言葉聞いたことあるでしょうか。夫婦は他人の集まりという言葉聞いたことあるでしょうか。あるいはのけば他人という言葉、所詮は夫婦は赤の他人、もともとは他人なんだから、合わさるときもあれば離れるときもある、のけば離婚すればただの他人である、そういう意味の言葉であります。ですから夫婦であってももともとは赤の他人なわけですから、不安になっても仕方がない、離婚しても当然である。赤の他人の赤というのは、強調して使っている言葉ですけれども、意味は親密でないという意味です。親密でない他人、親密な他人もいるわけですが、赤の他人というときは親密でない他人、関係ない人、何の関わりもない人という意味になります。で今読んでいるテキストは、私の妹花嫁よと言っているわけですね。そこにはまるで血縁関係であるかのような親しみを込めて、花婿が述べているわけです。赤の他人なんかじゃない、ただの他人でもない、私の妹なんだ、まるで血がつながっているような、そういう固い絆がある。夫婦は確かに離婚してしまえば法的には何の関係もないものになってしまいますけれども、妹という関係であれば、これは切っても切り離せないものです。血縁関係というのは死ぬまで続くわけです。そのことをあなたにも私にも主は語っておられるわけです。私たちはもはや決して切り離されることのない関係にあるということ、キリストの花嫁と呼ばれる私たちはもう一生その立場を失うことがない、追われることがないんだということ、たとえ私たちがもうやめた、もうクリスチャンやめた、そのように勝手に背を向けて勝手にさまよい出てしまうようなことがあったとしても、家出するようなことがあったとしても、それでも主はあなたのことを私の妹よ、私の花嫁と呼んでくださっているのであります。もちろん最初からイエス・キリストと個人的な人格的な関係を結んでいない名ばかりのクリスチャンであるならば、偽クリスチャンであるならば、その限りではありません。勝手に出て行って確かにあなたはイエスと何の関係もないものと見なされてしまうと思いますが、私たちはイエス・キリストを信じていても勝手なことをします。それは神の民イスラエルがそうであったように、何度も何度も主を裏切って固くなになって不信仰に陥って、そして主の警告を無視して、自らの首を絞めるようなこと、自らに滅びを招くようなこと、呪いを招くようなことを何度となく繰り返してしまうもの、それは神の民イスラエルにおいてもそうですし、私たちにおいてもそれは変わらない事実だということを認めなくてはなりません。その上で主はあなたのことを私の妹よ、私の花嫁と呼んでくださるのであります。嬉しいですね。ありがたいです。兄と、妹のような、関係を持ってですね、結婚してくださるというのは、ここで言われてるんですが、なかなかそういう感覚もつかみにくいと思います。というのは、 近親婚というのはもちろんタブーであって法律でも禁止されていますから、どんなに血が濃くてもいとこの結婚ぐらいまでしか、まあ、この国でも諸外国でも認められていないので、そういう感覚は現代の私たちにはどうしても遠いように思うかもしれません。つかみにくいように思うかもしれません。まあ、一部スウェーデンにおいて異父異母兄弟姉妹の結婚は許されている唯一の国ですね。まあ、他は、まあ、それぞれの地域社会で、どっか中国のちっちゃな村とか、あるいはイスラム圏とか、まあ、そういうところでは今も近親婚が行われているという実態はあるんですけれども、まあ、ほとんどの国では禁止されているので、私たちもそれに倣ってあまりよくわからない、状態にあるかもしれません。でも聖書を見ますと、人が作られた当初は近親者同士の結婚は正常であったということを思わなくてはなりません。私たちの先祖であるアダムとエバがその筆頭にあります。皆さんも知っての通り、創世記の2章のところに記録されています。ちょっと読みますから聞いてください。 Genesis chapter 2 verses 20 through 24、創世記の2章の20節から。人はすべて家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかしアダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主は彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。男から取られたのだから。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。これが最初の結婚です。アダムにとってエバはまさに自分の分身、肉身そのものです。文字通りそうですね。これが最初の結婚です。これが私たちのルーツです。原点です。まあ、多くの人はこれをただの神話とかファンタジーとか創作物語、だから聖書なんか信じられないんだというふうに思う人も少なくありません。まあ、アバラ骨の一つを取ってしまえば、アダムにはアバラ骨が一つ足りずにあったのかと、欠けていたのかと。人は12対24本のアバラ骨、肋骨を持っているわけですが、アダムにはそれがなかったと。そういうことを真剣に考えて、聖書の荒探しをする人たちもあります。でもこのアバラ骨というのは現代の医学で言うとですね、これは大変優れたものです。再生医療にも活用されています。人のあばら骨を再生医療に使うというのは特別なことじゃありません。骨を包んでいる、この骨膜というものをですね、残して上手にあばら骨、肋骨を取り出しますと、肋骨はそのまま再生するんです。ですからここで肉を塞がれたと書いてありますね。あばら骨が取られてそのまま空洞の状態でいたんじゃなくて、その後あばら骨は再生しているわけです。もちろんアダムとエバの子供たちにも、カインとかアベルにも、またセツにも、男性であれば必ずあばら骨は12対24本揃って、そしてその子孫である私たちにもそれは今あるわけです。ただのファンタジーじゃないということを、ただの神話じゃないということを覚えてください。骨が、回復するその、システムといいますかね、そのような、骨の回復の驚くべき、スピード、それが現代の、再生医療に貢献しているということ、それはこの創世記の2章の記述からも教えられるところであります。骨は、ただのカルシウムの塊じゃないんですね。無機質なものに思っているかもしれませんが、骨は生きた 組織であります。その中に骨髄が入っていて、その骨髄の中でさまざまな血球というものが作られます。赤血球が一番多いんですが、ですから骨髄は血液生産工場などとも呼ばれます。赤血球でいうと毎日2000億個もの赤血球が作られるんです。毎日ですね、2000億もの赤血球が作られる。他にも白血球とかリンパ球とかいろんなものも作られて、血液生産工場と呼ばれています。造血幹細胞というのがそこにあるからですね。それだけ盛んに細胞分裂したり造血作用を持っていますので、新陳代謝がすごくいいわけですね。若い人であれば3年ほどで体全部の骨が新しく再生といいますか、リニューアルされるわけです。毎日骨は壊したり直したり、古いままの骨組みというのはないんです。3年経ったら全く新しい新品の骨に体全体が入れ替わる。高齢者でも5年から10年の間に全部の骨が入れ替わると言われています。すごいですね。ものであったら老朽化して、そのまま古びてしまうんですが、もちろん骨粗鬆症の人もいると思うんですけれども、でも健康体であるならば、若い人であればもう3年になったら、もう新車に変わるみたいな骨組みだけで言うとですね、そういう優れた機能を持っているわけです。そういう骨を主が使って人を作られた。 iPS 細胞も皆さん知ってますね。それによって人体を構成できるということ、いろんなパーツを作ることができるということは実証されています。あばら骨の中にもそういう、細胞がありますので、人を作り上げるのには最適な場所と、しかもダメージを与えずにそのまま骨が再生するわけですので、アダムは障害者にはならないわけです。欠陥人間にはならないわけですね。そういう素晴らしい、創造の御業が、結婚のところでなされました。で、まあ、何が言いたいかと言いますと、私たちはイエス・キリストから取られたものだということ。イエス・キリストが十字架にかかって死なれたその時、死刑執行人たちは本当にイエスが息絶えたのか死亡確認をする必要がありました。その際に脇腹を槍で刺したわけです。で、槍で刺した際に血と水が分かれ出たと聖書は記述しております。で、それは何を意味するかというと、心臓が完全に破裂していて絶命していたということが証明されたわけです。ですから死因は、まあ、心臓破裂と言っていいかもしれません。そんなに早く死ぬというのはなかなかない例ですので、数日間、1週間とかずっと囚人はうめきながら叫びながら苦しみ続けながらおぞましい死を遂げていく、それが常でありましたので、もう朝の9時に刑場に行って、ゴルゴダの丘に行って、そして午後の3時には絶命しているというのは稀なケースだったわけです。ですから確認する必要があったんですね。で、その後墓に葬られていくわけですが、その脇腹から血と水が流れ出た、分かれ出たというそのシーンは、まさに出産のシーンも彷彿させるものであります。脇腹から何か新しい生命が生まれたんだと。最初のアダムの脇腹から最初の花嫁エヴァが生まれたように、最後のアダムの脇腹から最後の花嫁と呼んでもいいと思います。それが私たち花嫁教会であります。教会はイエス・キリストの死によって誕生したわけです。イエスが代わりに死んでくださった。あなたの罪は許された。そして新しい命が与えられて、イエスと花婿と花嫁の関係を与えられた。そして私たちは同時に神の子供となったわけです。イエス・キリストを信じる者は皆天の父を自分の父と呼ぶことができる、アバ父と呼ぶことができる関係に入ったわけです。イエスも天の父を父と呼びます。イエスを信じる私たちも花嫁も天の父を父と呼ぶわけです。そこに新しい関係が生まれたと言っていいと思いますね。イエスと私たちは同じ父を持つ兄弟の関係になったということです。花嫁ですから妹と言ってもいいと思います。これは先ほど聖餐式の中でも言いましたが、花嫁というのは ここにいる皆さん個人個人を言うんじゃありません。花嫁は教会です。クリスチャン一人一人が花嫁と言うんじゃなくて、教会が花嫁ですから、教会を離れて自分が花嫁であるということは言えないわけです。キリストの花嫁としてその愛を、花婿の愛を一身に受けたければ、あなたは教会につながる必要がある、連なる必要があるということです。別に教会行かなくても、私はキリストの花嫁だから、キリストの愛を自分でも受けられる、キリストと愛の関係を結ぶことができる、そう勘違いする人がいるかもしれませんが、聖書は教会がキリストの花嫁だと教えているんであって、個人個人のクリスチャンがたくさんこの世にクリスチャン存在しますね。何億人という人がキリストの花嫁と言ってるんじゃないんです。その何億人というクリスチャンが教会になることによって花嫁と呼ばれるわけです。まあ、地域教会はたくさんありますけれども、それぞれ地域教会に属しながら、私たちは天の教会を目指しているわけです。ですから地上で教会に属さないものは天の教会に属するということは言えるかどうか考えなくてはなりません。で、話を戻したいと思いますが、そのように私たちもイエス・キリストとは兄と妹の関係をいただいているんだということ、それほど親しい関係です。これは切っても切り離せないものです。まあ、夫婦としても私たちは裏切るかもしれませんが、イエス・キリストは決して私たちを裏切りません。誠実な方です。真実な方です。忠実な方です。永遠の愛を持って私たちを変わらず愛してくださるお方です。人間の愛は永遠の愛ではありません。条件付きの愛です。状況が変わればコロコロ移り変わってしまうものです。気分次第です。でもイエス・キリストの愛はそうではありません。自分の命を捧げる、自己犠牲を伴う愛、私たちから一切見返りを求めない愛、私たちが何者であっても構わない、まだ罪人だった時からイエスは私たちを愛していますから、私たちが何をしたところでその愛はなくなるはずがないんです。他へ移るはずがないんですね。そのような愛を受けて、しかも霊的 DNA と呼んでもいいと思います。私たちは父なる神を同じ父と呼ぶことができる、そういう兄と妹の関係もいただいているわけです。それが私たちの今の身分、立場ということを改めてこの画家から覚えていただきたいと思います。まあ、花嫁ということはずっと見てきたんですが、ここに来て妹という言葉が新たに付け加わっていて、さらにその親しい関係が際立っている、強調されているということを覚えてください。感覚的には、まあ、花嫁、妻というのは捨てられたら終わりとか、自分が捨てたらもうその関係は解消される、そう考えがちです。冷え切った夫婦とか、離婚はしてないまでも、もう事実上離婚状態、同じ屋根の下に暮らしていながらも、もうそれは家庭内別居状態、それが妻とか花嫁と考えると、イエス・キリストとの関係も何か影が感じられてしまうかもしれません。でもここに妹という言葉が入ることによって、もうこれは何があっても失われることのない関係というふうに受け止めることができるかと思います。で、ローマの8章の29節を参照いたします。ローマンチャプター8 verse 29、ローマン8章の29節、神はあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。巫女が私たちの長子であると言われています。私たちは、まあ、その弟妹にあたるわけです。まあ、キリストにあって花嫁という場合は妹と呼ぶことができます。キリストになって男も女もないわけです。で、他にもヘブルの1章の6節、ヘブルチャプター1 verse 6、ヘブル人への手紙の1章6節、その上、この長子をこの世界に送られた時、神はこう言われました。 神のすべての御使いを彼にひれ伏せ。この長子というのはイエス・キリストのことを指しています。ですからイエスが私たちの兄であり、私たちはイエスの妹である、また花嫁である。そのことは聖書も新約聖書も私たちに教えてくれていますので、確信を持っていただきたいと思います。私たちは兄弟、兄と妹という兄弟の関係にもあり、また夫と妻、花婿と花嫁という夫婦の関係にもある。もうこれほどの強固な関係、親密な関係、他にもないわけです。冒頭にも伝えた通り、現代の法律においては近親婚ということは禁じられているわけです。古代には、それは多くありました。アブラハムとサラなんかは、異母兄弟ですね。イサクとリベカについては、もうちょっと、血縁が離れるんですけれども、いわゆる、いとこの子供との結婚、またいとこという関係ですけれども、皆様知っての通り、試練にあったとき、アブラハムにしてもサラのことを妹ですと、妻と言ったら、自分が殺されて、サラが、妻がですね、権力者の、ハーレムに加えられて、自分は邪魔者だから消されてしまう。だから、妻と言わずに妹と偽って、自分の命を救おうとして、そして妻はそのまま差し出して、人見悟空にしようとした、そういうアブラハムの弱さを私たちは見ています。アブラハムの息子のイサクも全く同じことをしています。父親の失敗、父親の過ちを、息子がそのままそっくり真似している。真似してもらいたくないということを子供が真似する。これが現実になります。ただ父の嘘よりもさらにそれは、大きな罪でした。というのは、サラであればまだ異母兄弟ですから、妹と言っても完全な嘘ではありません。半分嘘ですけどもね、妻ですから。でも、イサクとリベカの関係はそうではなかったんですね。にもかかわらず、リベカは私の妻ではなくて妹ですと、イサクは嘘ついたわけです。そういう、ケースもありましたが、古代において旧約の事例の中でも、近親婚というのは、アダムとエヴァに始まって、カインもそうですね。カインの妻はどこから来たのか、これも聖書を疑う者たちの、大好きなところかもしれませんが、カインの妻もカインの妹と結婚したと考えられます。あるいはメイと結婚したと考えられます。創世記の5章の記録によれば、アダムの子孫は数百年も生きて、そして息子娘たちを産んだと聖書の記述があります。平均寿命はその当時912歳と計算できます。ノアは500歳で3人の息子を授かっていますから、アダムとエバは150人ほどの子供がいたと推測できます。カインはそのうちの一人ですから。そしてそこからたくさんの子供が生まれて、カインは数十万人の中から嫁をめどることができた。妹かもしれない、姪かもしれない、そういう関係になったということですから、聖書に疑念を抱く人、懐疑主義者は、そういう聖書の記述をちゃんと自分です、向き合って読むならば、そうした、疑念はですね、晴れるかと思います。でも近親相姦というのは、これはもう罪と、立法に定められているではないですかとあなたは思うかもしれませんが、それはモーセの時代からということです。古代エジプトでも、兄弟姉妹婚というのは珍しいことじゃありませんでした。ツタンカーメンの両親も、兄と妹で結婚していますし、ツタンカーメン自身もまた、異母兄弟姉妹と結婚していますね。そういう、古代エジプトではむしろ、血縁の濃い方が良いと、王族は特にですね、そういう、兄弟同士の結婚というのを奨励したわけです。また日本もそうでしたけれども、異父母、兄弟姉妹間の婚姻というのは、ずっと天皇家とか、皇族では、許可されてきました。聖徳太子も、確かに、異父母兄弟、異母兄弟の、 子供でありますし、聖徳太子自身も、異母兄弟と結婚しています。まあ、そういう聖徳太子と馬宿の巫女のことですね。まあ、そういうこともありますし、まあ、それは日本神話というのがですね、スサノオとアマテラス大神が兄弟同士で結婚しているところから、天皇家は神の子ですから、まあ、そういう兄弟同士で結婚するということがずっと奨励されてきたわけです。しかし近年どうして近親婚が禁じられになったかといえば、モーセの律法からということですね。でそれは律法前は許されていたわけですが、どうして律法を与えられてからはそれが逆に禁止されるようになったのか。それは遺伝子に突然変異が、起こってきてですね、それは聖書によれば罪の結果であります。最初の人は完璧だったわけです。神の創造は完璧だったわけです。すべて創造したら非常に良かったと、神様が自分で作ったものを完璧であるというふうに、お墨付きを、して、いたんですが、そこに人の罪が入って非常に良いものが良くなくなってしまったわけです。そこに死が入りました。そこに病が入りました。そこにいろいろな遺伝子の異常が生じて、まあ、そういう突然変異というものが、どんどんどんどん重なって、まあ、それが人のいろんな障害にもなって、生まれながら人はいろいろな病とか障害を負うようになってしまったわけです。すべてその原因は罪にあるということです。その特定の個人の罪が原因で、障害を持って生まれるという意味じゃないです。原罪というオリジナルの罪、それが人類に入ったせいで、人は何かしら持病を抱えて生まれてきたり、障害を抱えて生まれてきたり、病気になったり、あるいは、老化現象で苦しんだり、死を迎えるようになってしまったということです。アダムとエバには何の遺伝の障害もなかったということです。でその子孫たちも、それほどの大きな、遺伝学上の障害はなかったわけです。でも多くの世代を経て、モーセの時代になって、近親結婚というのが遺伝的なレベルでは危険な状態になってきたわけです。で病的な突然変異が蓄積されてしまったゆえに、立法で禁止されるようになりました。ですからこれは道徳的に不道徳だからということで禁止されたのではなくて、遺伝学的にそれが不道徳だからということであります。兄と妹が結婚するなんて気持ち悪いとか、そう思ってしまうかもしれませんが、アダムとエバを例にとれば、それは言えないはずであります。カインとかアベルとかセスとかは、みんな身内と結婚していたわけです。それが自然だったわけです。で、まあ、話がだいぶ飛んでしまったようですけれども、マタイの福音書の12章の50節を今度は開いてみてください。マタイチャプター12 verse 50。マタイの福音書の12章の50節。誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟姉妹母なのです。天の父の御心を行うものならば、イエスの兄弟姉妹母と呼ばれるわけです。まあ、父の御心を行うとはどういうことか、ちょっとピンとこない人もいると思いますが、並行記事がルカの福音書の8章にあります。 Luke chapter 8 8章開いてみてください。21節をお読みします。128ページ、 Luke chapter 8 verse 21。 並行記事ですからほぼ同じことを述べています。しかしイエスはその人たちにこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは、神の言葉を聞いて行う人たちのことです。天の父の御心を行うとは、神の言葉を聞いて行うということがここではっきりわかると思います。それがイエスの身内です。それがイエスの妹と呼ばれる私たちのことであります。そういう 信仰の家族を私たちはいただいているということを感謝しなければいけません。私は一人ぼっちです、天涯孤独ですという人もいるかもしれません。親の顔も知らないんです。生まれた時から一人ぼっちでした、孤児でしたという人もあるかもしれません。あるいは親がいても親から満足な愛情を受けたことがないんです。愛されたという記憶がないんです。むしろ逆です。気づけられて虐待されてきました。親にひどい目に遭ってきました、まあ、そういう人もあるかもしれません。兄弟同士骨肉の争いをしている人もあるかもしれません。自分の家族との関係を疎んじている人たち、避けている人たち、絶縁している人たち、顔も見たくない、血がつながっているのに忌み嫌っている、そういう関係の人たちもこの中にあるかもしれません。故に私は孤独だと感じている人もあるかもしれませんが、イエス・キリストを信じるならば、あなたには一度に大勢のおびただしいほどの家族が与えられるということを知ってください。血がつながっていなくても天の父の御心を行う者たち、神の言葉を聞いて行う者たちがあなたの前にたくさんいます。ですから、愛すべき家族が欲しいと思うならば教会に来てください。そこに天の父の御心を行う人たちが集まっています。神の言葉を聞いて行う人たちが集まっています。御心を行うためには神の言葉を聞かなくてはいけないんです。勝手に想像してこれが神の御心じゃないかなと思って、当てずり量でよかれと思って自分の感覚で御心だと思ってそれを成したところで、それはマタイの7章にも書いてある通り、主よ主よというものが皆天の御国に入るのではありません。天の地の御心を行う者が天の御国、天国に入るわけです。主の皆によって予言をしようと、主の皆によって悪霊を追い出そうと、主の皆によって奇跡をたくさん行ったとしても、天の父の御心を行わなければ、それは何の意味も果たさない、イエスとは何の関係もない、全然そんなのは知らないと扱われてしまう、そういうものでありますから、神の言葉を聞いて行えない限りは、聞かない限りは行うことはできません。ぜひ聞いてください。そして聞くだけじゃなくて行ってください。そのことによってあなたとイエスとの関係はぐっと近づきます。血のつながる兄弟姉妹の関係になるわけです。で、それを行っている者たち同士もまた神の家族、信仰の家族の関係に入るわけです。麗しいですね。血がつながってなくてもそれだけ愛すべき家族があなたの周りにはたくさん与えられています。だから信江さんも全然寂しくなかったと言ってますね。世間から見たら一人ぼっちで、最後はどんなに心細かっただろう、年老いて死ぬというのは本当に大変なことだと、誰かの世話にならなきゃいけないし、信江さんを見て、本当にそばで見て哀れに思った人はきっと誰もいないと思います。教会の家族がいたから本当に幸せな最後を迎えることができたと、これを多くの人に勧めたいと野辺さんおっしゃってました。特に自分が独り身という人は、もっと教会にどっぷり使って、そして教会の世話になって、最後教会と共に生涯を終えるということ、そのことを自分が体験していましたから、それを多くの人に伝えたいと、そうおっしゃってました。また、ガラテアの6章のガラテアのチャプター6、ガラテア6章をちょっと、ここで参照したいと思います。10節383ページガラテア人への手紙の6章10節ですから、私たちは機会があるうちにすべての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。特に信仰の家族に善を行いましょうとあります。 私たちは愛すべき家族だということを知ってください。クリスチャン同士でも嫌ってる人がいます。あの人はクリスチャンなのにとか、そういう言い方をしますね。だいたいそういうふうに言うとき、自分がまさにそうだと言ってるんです。人を指さして、あの人はクリスチャンなのにというとき、自分が本当にクリスチャンであるのかどうか考えなくてはなりません。信仰の家族に善を行っているだろうか、そのことを改めて考えていただきたいと思います。父の御心を行うこと、神の言葉を聞いて行うこと、それを実践しているならば、あなたの態度はきっと変わってくると思います。あなたの発言も言動も行動もですね、必ず変わってくると思います。イエスとの関係がさらに近くなり深まるからであります。あなたがそのようにクリスチャンを疎んじるのは、すべてのクリスチャンとは言わないまでも特定のクリスチャン、この人とは馬が合わないんです。クリスチャンでもちょっと私はこの人とはちょっと合いません、とても愛するなんてできません、そう感じている人もいると思いますが、それを言い出したら、どうしてイエス・キリストがあなたのことを愛するのか考えなくてはいけません。あなたとイエス・キリストはそれが合うんでしょうか、相性がぴったりなんでしょうか。ありえない話ですね。私なんて愛される資格のない、まるでイエスには合わない不釣り合いな花嫁です。全く、身分不相応ですと。王の王に対して私のような卑しいものが花嫁になるなんてありえないですと、まあ、そういうふうに思うならば、他の人たちとの関係もおのずと変わってくると思います。私たちは皆罪人の頭です。そういうものであっても、私たちは互いに愛し合うことができる、キリストの愛を知っているからです。信仰の家族を大事にしていただきたいと思います。イエスが妹と呼んでるんです。花嫁と呼んでるんです。そういう人を悪く言えるでしょうか。あなたにも兄弟がいると思います。自分の兄弟の悪口言われたらどう思いますか。あなたにも自分の伴侶がいると思います。自分の伴侶の悪口言われたらどう思いますか。穏やかではいられないと思います。イエス・キリストがどう思われるのか改めて考えていただきたいと思います。第一テモテの5章2節も参照いたします。 1 Timothy chapter 5 verse 2、 第一テモテの5章2節、422ページです。年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、真に純粋な心で進めなさい。まあ、その前にも実節のところも同じでありますね。年配の男の人を叱ってはいけません。むしろ父親に対するように進めなさい。若い人には兄弟に対するようにと、それぞれ信仰の家族ですから、神の家族ですから、他人として接してはいけない。年配の男性であれば父親のようにリスペクトして敬意をちゃんと表明しなきゃいけない。若い人も見下げてはいけない。自分の愛する兄弟として、年配の女性に対しても母親のようにして、野辺さんは長野の私の母と呼びましたが、そのように私も聖書の教えに基づいて、野辺さんのことを見ておりましたし、皆さんのこともそうですね。私よりも年配な女性がこの中にも大勢います。みんな私の母親のように、接しているつもりですそしてまた若い女性には姉妹に対するように、自分の妹のように思ってます。娘のようにも思ってますね。まあ、そうやって神の家族、血がつながってなくても、本当の家族とはこういう人たちのことを言うんだと、教会に来たらそれが他の人から見ても明らかであるように、互いに愛し合いなさい。ああ、そういう関係が欲しかったんだ。 そんな関係が世の中には存在したんだ、まるで天国のようではないか、そう感じてもらえればこれほど嬉しいことはない、これほど教会を正しく評価していただくことは他にないと私は思います。それは教会のサイズとか、教会がどれだけいろんな活動をしているのか、このように認知されるような活動をしているのかによって評価するんではなくて、私たちが互いに愛し合って血のつながりを超えた神の家族として本当に仲良しである、麗しい、美しい、楽しそうだ、そういう姿を見てもらえることの方が私にとっては嬉しいことです。それがなければこの教会には何の価値もないとそう思っています。ですから私たちはその価値を下げてはなりません。ますます互いに兄弟姉妹であることを認識して、クリスチャン夫婦でもそうです。自分の妻を見下げてはいけません。あなたの妻はキリストの妹なんです。神の娘なんです。その逆もしっかりです。あなたの夫は神の子供、息子です。あなたとは兄弟の関係なんです。もちろん兄弟でも喧嘩はしますけど、夫婦喧嘩もしますけれど、でも私たちは見下げてはならない。喧嘩したって仲直りすればいいんです。いつまでも仲違いしたままではいけません。いつまでも怒ったままではいけません。すぐに和解してください。そして熱く愛し合ってください。それが父の御心です。子供たちが互いにそのめ合ってる、いがみ合ってる、喧嘩してる、反目している、口も聞かないで縁を切ってるような、そんな姿をお父さんが見てどう思うでしょうか。イエス・キリストが私たちを見てどう思うでしょうか。ぜひ考えていただきたいと思います。で、テキストに戻っていただきまして、雅歌の4章9節の続きです。あなたは私の心を奪った、私の妹花嫁を、あなたは私の心を奪った。心を奪ったという言葉はヘブル語では一つの単語です。ラーバーブと言いますね。ラーバーブ、言葉の根っこをたどっていきますと、何かを包み込むという、意味があります。心が何かに包み込まれてしまう、そういう印象ですね。新科学では心を奪ったと訳しておりますけれども、聖書教会共同訳の方では私の心をときめかせると訳しています。これもいい訳だと思います。誤訳ではないですね。実際にラバーブという言葉にはうっとりさせる、夢中にさせるという意味があります。他にも元気づける、勇気づける、励ます、鼓動を、ハートビートを速くさせる、ドキドキさせる、そういう意味もあります。情熱をかきたてる、そういうニュアンス、心を魅了する、心を虜にする、ハートを射抜くとか、そういった意味の言葉であります。事例もいくつか紹介したいと思いますが、文脈によって全然、訳し方が変わってくるというものであります。ヨブの11章12節、ヨブチャプター11 verse 12、ヨブ記の11章12節では全然違うように訳されています。無知な人間も賢くなるだろう、のろばの子が人として生まれるのなら。どこにラーバーブ使われているかと言いますと、賢くなるだろうというところに使われています。ラーバーブという言葉は、賢くするというふうにも訳されるんですね。また第2サムエルの13章6節8節にも使われています。2サムエルチャプター13 verses 6 and 8、第2サムエルの13章6節と8節、 アムノンは床につき、ケベを使った。王が見舞いに来ると、アムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこし、目の前で団子を2つ作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。まあ、これは実は悲劇なんですね。兄が妹を恥ずかしめる、まあ、そういう事件が起こる場面なんです。で、8節のところを見ていただくと、verse 8、タマルが兄アムノンの家に行ったところ、彼は床についていた。彼女は生地を取ってそれをこね、彼の目の前で団子を作ってそれを茹でた。どこにラーバーブ使われているかと言いますと、団子を作るというところです団子を作るというところ。他の訳ではケーキを作るとか、まあ、パンを作ると、まあ、いろんな、料理を作る際に使う言葉ですね。かき混ぜるというニュアンスがあります。心がかき回されるような、そんな印象ですね。賢くなるというのも、心がそのように、何か変化を生じる、無知な状態からですね、賢くなる、何かしら変化をもたらすものです。心が何かの変化を、生じる、心に生じるということがこの言葉から教えられます。花婿が花嫁を見たら、その心に何かしらの変化が生じるわけです。ここでは花婿は心を奪われた。ただ一度の眼差しと首飾りのただ一つの宝石で、一発でという感じですね。一目でという話であります。ずっと観察していて、長年ずっと様子を見て、その結果そのような心の変化を生じるようになったというんじゃなくて、一発で、一目でと、一瞬でという話であります。イエス・キリストは私たちをそのようにご覧になっているということも覚えていただきたいと思います。ホセアの11章の8節9節もこれは参考に読ませていただきたいと思います。ホセアチャプター11 verses 8 and 9、 ホセアの11章8節9節、開きたい方は1547ページから1548ページにかけて、1547ページでいいですね。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができるだろうか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができるだろうか。どうしてあなたをアデマのように引き渡すことができるだろうか。どうしてあなたをセボイムのようにすることができるだろうか。エフライムもイスラエルも同じであります。アデマとセボイムは神によって裁かれた廃墟となった町です。私の心は私の内で湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。これが神様の心です。堅くななイスラエルに対して、何度となく背くイスラエルに対して、反抗し続けるイスラエルに対して、神の心はどんなかというと、私の内で湧き返り、私は憐れみで胸が熱いんだと。これは驚くべき箇所ですね。私が、あなたが自分勝手なことをしているとき、神に真っ向から逆らっているとき、かたくなになって意図的に反抗しているとき、神はどのような心で私たちのことを思っているのかというと、ここに書いてある通りです。神の心、キリストの心は湧き返っているんです。憐れみで胸が熱くなっているんです。私たちはどうでしょうか。愛する者があなたに背くんです。あなたに反抗するんです。あなたは何度となく語りかけて、忠告して、警告して、それでもあなたの愛する者はあなたから離れていく、あなたの意に沿わないことをする、あなたを平気で裏切る、あなたを捨てる、あなたの心はどうでしょうか。怒りで湧き返るかもしれません。 憎しみでいっぱいになってしまうかもしれません。あるいは完全に冷めてしまって、もう勝手にしろ、好きにしろと、まあ、そうなってしまうかもしれませんが、私たちの神の心は、私たちの心とは全く異なるということを知ってください。反抗すれば反抗するほど、神の胸は憐れみで熱くなるんだということ。それが神のハートです。イザヤの49章の15、16もお読みします。イザヤチャプター49、verses 15 and 16。イザヤ書の49章、15、16。1252ページ。女が自分の血のみ子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。母が血のみ子を忘れるなんてことはありえないことです。でもありえないことですが、起こってしまうことがあります。血のみ子を家に置いたまま一晩中帰らない、血のみ子を車に置いたまますっぽかしてギャンブルに興じる、パチンコに興じる、あってはならないことですが、人間ならばそういうこともあるわけです。平気で我が子を虐待する、腹を痛めて産んだ子なのに暴言を吐いて、言葉の暴力で一生の傷を与えたり、文字通り折檻をして肉体に虐待を加えたり、性的に虐待したり、おぞましい限りです。でも私たちの神は絶対にそのようなことはいたしません。 DV はないわけです。虐待はないわけです。ニグレクトはないわけです。絶対に忘れない、いつも覚えている。文字通りイエス・キリストはあなたのことを体全身に刻んでるんです。頭のてっぺんから足のつま先まで文字通りです。頭には茨の冠、頭蓋骨まで差し抜かれ、そして両手両足釘で打ちつけられ、背中もボロボロです。何度も鞭で打たれ、筋肉はズタズタになって骨が見えそうです。内臓も飛び出してもおかしくないほどの負荷で負っています。そして脇腹もやり刺されました。そのすべてはあなたのため、私のため。絶対にイエスはあなたのことを忘れないんです。手のひらに傷がある、名前が刻まれているどころじゃないんですね。全身にある傷があなたのことを思ってるんです。事実イエスは十字架の上であなたのことを思っていたんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分では何をしているのかわからないのです。ずっとあなたのことを思ってたんです。もちろん今でも思ってます。なぜならばイエスは生きておられるからです。ありがたいですね。ですからイエスはあなたのことを見たら心奪われるんです。心がときめくんです。うっとりするんです。鼓動がバクバク言うんです。ドキドキするんです。ハートに抜かれてしまうんです。文字通りイエスはあなたのために心をブレイクしたんです。ハートブレイクですね。でもそうしなければあなたが滅んでしまうから。第二歴代史の7章の16節もお読みします。セカンドクロニカルチャプター7 verse 16。第二歴代史7章の16節。765ページです。開きたい方は765ページ。私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求めてその道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒す。あ、ごめんなさい、まあ、そこもいい箇所なんですけど 14節じゃなくて16節ですね。ただ私の名で呼ばれている私の民がというところは注目しておいてください。で、16節に、今私はこの宮を選んで性別した、それは常しえに私の名をそこに置くためである。私の目と私の心はいつもそこにある。まあ、読んでおいてよかったと思います。14節16節としていただいて、で、ここにイエスの名前が私たちにも置かれているということを覚えていただきたいと思います。この教会にもイエスの名前が置かれています。イエスの目とイエスの心はいつもそこにある。これはソロモンの神殿、神の宮のことを言ってるんですが、新約聖書において第一コリントの3章16、17 First Corinthians chapter 3 verses 16 and 17、第一コリントの3章16、17をお読みしますから聞いてください。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。イエスの 目がそこに、イエスの心がいつもそこにある。あなたから目を離すことは決してないんです。あなたを忘れることは決してないんです。もう一箇所、第2コリントの6章16節、セカンドコリンティアンチャプター6 verse 16、第2コリントの6章16節、神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私たちは生ける神の宮です。偶像とに何の一致もないです。その前の15節も14節も同じことを言っています。信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。クリスチャンであるならば、あなたは妹と結婚しなきゃいけないんです。つまりクリスチャンと結婚しなきゃいけないんです。ノンクリスチャンと結婚するということは、妹でない者と結婚するということです。これは固く禁じられていることですから、心して聞いていただきたいと思います。これは罪です。これを行うならば命令違反ですから、その結婚は罪のもと行われるものであるということを厳粛に受け止めてください。完全に御心を損じています。神の言葉を聞いて行っていないものであります。ということは、イエスとはもう身内の関係を捨てるということであります。それだけ大きな罪だということを知っていただいて、それでももう終わりだと思ってはなりません。イスラエルもそうでありました。神の宮に偶像を平気で持ち込むような民です。それでも主は心が湧き返って、憐れみで胸が熱くなるんです。ですから手遅れと思わないでいただいて、今置かれているその場所でも全然問題ないです。遅くはありませんから、主に立ち返ってください。神の心を感じて、もうそういう手遅れな状態なので、今更やり直すなんて無理ですとあなた思うかもしれません。もう一度離婚してクリスチャンと結婚し直したらいいんですかとか、そういう話をしてるんじゃありません。今置かれているその場所で、あなたは神の御心を行えばいいんです。神の言葉を聞いて行えばいいんです。そうやって神との関係を取り戻してください。まあ、そこに神の憐れみが必ず注がれます。神の恵みが必ず与えられます。もちろん最初からわざわざ神の御心を損じることをしなくていいんです。後で悔い改めればそれでいいと、それは完全に勘違いしてますから、誤解のないようにしていただきたいと思います。結局悔い改めればそれでいいのかと、チャラになるのかと、 そういう話を私はしているんじゃありません。人は種をまけば必ず刈り取ることになります。罪の許しはあっても刈り取りは消えません。わざわざ苦労する必要はありません。わざわざ祝福を逃して呪いを招くようなことをする必要は全くないんです。それでも呪われてたとしても神の恵みに預かることができますので、恵みを祝福に変えていただけるこの恵みがイエス・キリストから与えられています。イエスがあなたのために呪われたものとなってくださったからです。イエスが神の怒りをすべて自分の身に負って吸収してくださったので、私たちはイエスによって許されるんです。これしかないんです。それしかあなたの道はないんです。許される道、救われる道、やらなせる道はないんです。あなたの花婿だけが頼りなんです。そのことを知っていただければ問題ありません。あなたがどんな問題を抱えていたとしてもです。どんな過去を持っていたとしても関係ないですね。イエスがあなたの花婿となるならばもう安心です。そして まずいことになってしまいました。もう1時になってしまうのでとても心苦しいんですけれども、じゃあ9節は、前半までということにしていただいて、あなたは私の心を奪った、私の妹花嫁をあなたは私の心を奪ったという前半部分、これを今カバーしたというふうにしていただいて、次回、その続きを後半として見ることができたらと思います。イエス・キリストの心を奪えるなんて想像もつきませんでした。イエス・キリストの心をうっとりさせることができるなんて夢にも思ったことがありませんでした。そういう人もこの中にいるかと思います。信じられないかもしれませんが、今日あなたがここに来たこと、イエス・キリストにあなたは会いに来たと思いますが、イエスもあなたをずっと待っていたんです。あなたが来たその瞬間、イエスの心がどんな風になったのか、この画家の4章の9節から知っていただきたいと思います。イエスがあなたをここで迎えた瞬間、イエスの心は奪われたんです。ときめいたんです。うっとりしたんです。あなたに続行になってしまったんです。もうあなたから目が離せなくなったんです。それがイエスの心で起こったことです。あなたはどうですか？イエスに会いに来て、あなたの心に何か変化があったでしょうか？来る前と何も変わってません。冷めたままです。何も感じません。そういう人があるならば、残念ですけれども、あなたはここに来た意味がなかったということを知っていただいて、無駄な時間だったということを知って、残念な状態で帰れなくてはなりません。こんなに長い時間ずっと座っていたのに、それはないでしょうとあなたは思うかもしれませんが、でも本当にそう思うならば、今イエス・キリストをあなたの救い主として心に信じてください。つーちゃんみたいに口で告白してください。3歳の子供でも4歳の子供でもイエスが自分の主だと分かるんです。これは知識じゃないんです。兄弟というのは知識で分かるものじゃありません。皆さんにも兄弟があれば分かると思いますね。もう生まれた時から兄弟です。一緒にいるし、気がついたらそうなってました。不思議なものですけどもね、そのように目に見えない何か絆というものを感じるわけです。つながりというものを感じるわけですね。大人になって初めてこの人と兄弟であることが分かりましたとか、長年一緒に暮らしていたけれども全然気づきませんでした、そういうことはないわけです。小さい子供でもイエスが自分の花婿であるということ、自分の主であるということが分かるんです。ある瞬間に分かるんです。 求めてください。必ずイエスはあなたの主となってくださいます。あなたのお兄さんになってくれます。あなたの花婿になってくださいます。求めないから全然わからないわけです。そうやって時間だけが過ぎてしまいますので、最後のチャンスかもしれません、今日この時イエス・キリストを自分の主と本気で信じて心に迎えて、そしてまた来週、もしかしたら洗礼式を行うかもしれませんわかりませんけれども、まあ、いつでも受け付けますので、遠慮なくイエスを信じたら迷わず告白をして、そして洗礼もイエスに従って受けていただきたいと思います。まあ、イエスとそのようなつながりを持てば、今あなたが感じているもの、抱えているもの、直面しているもの、あなたの取り巻き、すべては一変します。絶対に変わるんです。クリスチャンでありながらもそれが感じられないならば、もう一度初めの愛に戻ってください。これほどまでにイエスがあなたのことを愛しておられるというところ、そこに立ち返ってください。そういう愛を画家を通してアピールしてくださっていますので、それをあなたは無視しないで、そのまま素直に受け取ってください。これだけ私はあなたのことを愛してるんだと全身で表してます。その傷を見れば明らかです。言葉だけじゃないということも皆さんは分かっているはずであります。そして今はイエスの心の中のことも教えていただきました。主は私のことどう思われているか分かりません、だから怖いんですと思った人も、こうやって主ご自身が自ら、私の心の中は今こうなっているんだというふうに明かしてくださっていますから、安心してください。それを知ってあなたもそれに応えてください。あなたを見てイエスは心を奪われています。目が釘付けです。体も釘付けになりましたが、目が釘付けです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとヘブル書にありますが、その信仰の創始者であり完成者であるイエスがあなたからも目を離していないということを知ってください。ペトロがイエスを裏切っても、イエスはペトロから目を離すことはなかったんです。だから目が合っちゃったんです。裏切ったその瞬間、鶏が鳴いたその瞬間、パッと見たらイエスと目が合ったわけです。つまりその前からイエスはずっと裏切り続けたペトロのことを見ていておられたということです。あなたのことを今も見てます。知らんぷりしていても、裏切っていたとしても、罪を犯していたとしても、ずっとイエスはあなたのことを見ています。で、その目はあなたを蔑む目じゃありません。あなたを汚いもののように見ているわけじゃないんです。心が湧き返っている、胸が憐れみでいっぱいで熱くなっている、あなたを取り戻したい、あなたと愛の関係を再び持ちたい、教会で会いたい、常にそう思っています。来週ここに来たら、イエスがどんな思いであなたのことを見ているのか、イエスの心はどんななのかということを思って来てください。足取りが違うと思います。そういうイエスの姿を思い描きながら教会に向かっていただきたいと思います。重苦しさなんてないはずです。ためらいなんかないはずです。もうそんなイエスが待っているなら、もう夜も眠れなくて、もう徹夜して気がついたら朝で、ここに来てます。そのくらいの思いでなければいけないと私は思います。愛しい方があなたをずっと待ってるんです。そしてあなたも愛しい方をずっと焦がれて待ってるわけです。その両者がここで出会うわけです。それが毎週毎週日曜日ここで行われていることです。イエスへの愛がここでの時間であります。礼拝はイエスを愛してるから行っているものであって、義務から行っているものではないということ 覚えて、そうなれば私たちの姿勢は一変すると思います。ということで、今日はここで終わりたいと思います。お祈りして最後閉じさせていただきます。起立できる方は一緒に立ってお祈りください。イエス・キリストを信じる決心もこの祈りの中でできますので、ぜひしていただきたいと思います。座ったままでも大丈夫ですので、主の心を感じていただいて、あなたが立っている姿、座っている姿、イエスは見て心を踊らせています。これからあなたがイエスに向かって何か口にするからです。これからあなたがイエスに向かって自分の心を開いて注ごうとするからです。そのことをイエスは待ち受けています。身を乗り出してあなたの祈りを聞きたい、そう思っています。そういうイエスと今から時間を過ごすように祈りたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、イエスキリストを私たちの救い主としてくださり、花婿としてくださり、また兄としてくださり、心から感謝いたします。イエスとこのような言葉では尽くせないような親密な関係をいただけておりますので、これを他のどの関係よりも優先し、まずイエスを求め、イエスとの関係を第一として今週週間も過ごすことができますように、そうすることによって他との関係も必ず御心にかなうものとなることを信じます。いろんな不足も必ず満たされることを信じます。いろんな弱さも必ず克服できると信じます。変えられないと思っていたことも、限界を感じていたこともすべて変えられることを、改善されることを、一変されることを私たちは信じます。なぜならば花婿にはできないことが一つもないからです。私たちのことを妹、花嫁と呼んでくださる方は必ず私たちのために最善のことをしてくださると信じております。ですからその呼びかけに耳を傾けて、もう勝手なことはやめることができますように、その呼びかけに応えて、その罪を捨て去ることができますように、優先すべきことをしっかり優先することができますように、助け導いてください。そしてこの麗しい関係を他にも伝えることができるように、まだイエスを知らない人たちに花嫁として伝えることができますように、この中にも今イエスキリストを信じたいという方がいらっしゃれば、どうか今この時イエスを自分の主として心で信じて、この祈りの中で告白できますように、そしてこのイエスの招きに従ってこれからも神の御言葉を聞いて行って、イエスの身内として家族として歩んでいくことができますように、そしてそれは私たちの家族の一員にもなるということでありますから、たくさんの家族を得て天国で永遠に生きるものとしてくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。